質問はですね、
恨み。恨み、
私はどうしても消えない恨みがあるんですけど、どうしたら消えるでしょうかと、ね、まず恨みってどうして起きると思いますか、清野さん。恨みは、うん、
まあ、怒りの変形なんですけども、溜まってるんですかね。
恨みがどうして起きるか。
幸せじゃないから
です。恨みっていうのはですね、間違った因果の道理を信じていることによって起きます、ね、間違った因果の道理って何かと。ね、はい、
全員善か悪因悪か自因自果と、これを信じている人が恨みが起きる人ってことです。ね、全員善か、良い種まきをした人には良い結果がやってくる。ね、悪い種まきをしている人には悪い結果がやってくる。自分にやってくる結果というのは全て自分のまいた種まきの結果である。ね、京本さん、これ間違っていますよね。
まあ、お経にはありませんね、この因果の通りは。
どこが間違ってるんですか。もう一回言いますよ。良い種まきをした人には良い結果がやってくる。悪い種まきをした人には悪い結果がやってくる。自分にやってくる結果というのは全て自分の種まきによって生み出された結果であると。ね、
結果自体に実は善か悪かはないと。
うん、何が
悪化を、無常と悪化を履き違えているということですね。
何が間違ってるんですか。いいですか。ね、いいですか。何回も言いますよ。良い種まきをすれば良い結果がやってくる。悪い種まきをすれば悪い結果がやってくる。自分にやってくる結果というのは全て自分の種まきによって生み出された結果であるんだ。ね、これが間違った因果の道理。ね、何が、
まあ、その方は一生懸命自分は善をやっているのに、その悪い結果が来ていると感じておりますので、それを恨みになっていると。善因善果違うじゃないかということで。
うん、一生懸命良い種ね、この因果の道理を信じている人はね、良い種まきがさえね、良い種まきさえやっていれば良い結果しかやってこないってことです。ね、ね、じゃあ私に悪い結果がやってきたのはどうしてだと、こうなると、私に悪い結果がやってきたのは、あれ、私に悪い種まきをしていたからだと、こうなるわけです。そうするとどうなります。悪い種まきの結果、悪い結果がやってきたんだと思ったらね、そうか、悪い種まきをやめようと一生懸命頑張る、ね、 一生懸命頑張った結果、じゃあ悪い結果がやってこなくなるかというと、一生懸命種まきを、ね、頑張ってるのに悪い結果がやってきたらどんな気持ちになります？一生懸命、みんなね、自分なりに一生懸命生きてるんですよ。ね。みんなが、みんなね、自分の信じてる悪い種まきなんかやらないようにしてるし、みんな信じてる良い種まきをやっているように思ってるわけです。ね。誰も自分は悪い種まきをやっているものだと。良い種まきはやっていないものなんだ。というふうに思う人はいなくてね。悪い種まきはやらないように、良い種まきをするように、一生懸命心がけてるはずじゃないですか。それでもね、私たちには悪い結果というものがやってくる。ね。そうすると、どうしても、この因果の道理、ね、この因果の道理が信じられなくなって、私が悪い種まきをやったんじゃない。あいつが私を苦しめているんだと、こういうふうに恨みになるんです。いいですか？まず大前提に、この因果の道理を信じているっていうことがあるんです。ね、この因果の道理を信じて、一生懸命廃悪修善に努めていった。廃悪修善に努めていた。悪いことをやめて良いことに努めていた。なんで？だってね、悪いことさえやめれば私に悪い結果はやってこないはずですよね、清盛さん。悪いことさえしなければ自分に悪い結果なんてやってこないですよね。
まあ、有意識から言ったら悪いことを言うことしていたら幸せな結果として感じられます。
ん？いや、有意識とかそういう話じゃないですよ。ね、私は一生懸命頑張ったのに幹部にさせてもらえなかった。もしくは私は一生懸命頑張ってるのに全然幹部になれなかった。どうしてなんだと。ね、この因果の道理では私は悪い種まきをしていたから幹部にさせてもらえなかったんだ。じゃあ聞かせてもらいましょうか。何が悪い種まきなんですかって感じになるわけ。ね、何が、ね、だから、良い種まきをしていれば良い結果しかやってこない。悪い種まきをするから悪い結果がやってくるんだ。だから私は悪い種まきをやめる。誰だってやってるんですよ。悪い種まきはやらないように、良い種まきをやるように一生懸命心がけている、ね、一生懸命心がけて悪い結果がやってきたならば最初は自分を責めるわけ。ああ、私が悪い種まきをしたから悪い結果がやってきたんだな。じゃあ、悪い種まきをやらないように一生懸命頑張ろうと。頑張る。で、頑張った結果、また悪い結果がやってきたならば、ね。じゃあ、私が何が悪かったんだろうと思いながら、一生懸命悪い種まきをやめようと思うと。そのうちね、こんなに精一杯悪い種まきをやめようと思ってるのに、ね。やめようと努力してるのに、それでも悪い結果が、やってくるとしたら俺が悪いのかってこうなるわけ。これ以上俺に何をしろって言うんだってだろう、ね、俺が悪いっていうふうに言うのかってこうなる。悪いのはね、俺じゃない、世界の方だってこうなってくるわけです。そうすると恨みがやってくる。恨みっていう何か、恨みってどっかでね、どっかで自分が今思い通りにならない結果がやってきてるのは自分に原因があるんじゃないかっていうふうに思ってるんです、どっかで。だけど一生懸命自分は悪い種まきをやめて良い種まきに励んできたのに、それでも悪い結果がやってきてるから、そんなね、そんなに私はね悪い種まきをしているんですかと、こうなるわけね。で、恨みが出てくる。恨みっていうのは、もう言い知れない気持ちですよね。私はこんなに頑張ってるのになんでこんな思い通りにならないんだろう。思い通りにならないんだろう。こういうふうに思うと。ね。 そして、恨みが起きてくるわけです。じゃあ何が間違ってるの、これ間違ってるんですか、モーリー、これ間違ってる、善因善果、悪因悪果、自因自果、これは間違ってると言うんですか。良い種まきをすれば良い結果がやってくる、悪い種まきをすれば悪い結果がやってくる、自分にやってくる結果っていうのは全部自分の種まきなんだ。だからね、自分に悪い結果がやってきたならば、それは悪い種まきの結果だから、悪い種まきを反省してやらないようにしないといけないね。良い結果がやってきてほしいと思うのは、一生懸命良い種まきに励まなくちゃいけない。これのどこが間違った因果の道理と言うんですか。どこが間違ってるんですか。
その結果っていうのはそのあれですよね、要するにいわゆる現象ですよね。
そう、現象現象現象現象ね、現象。私はね、良い種まきをすればきっと宝くじを買ったら宝くじでね当たるんです。だって良い種まきをしてるんです。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。これ間違ってます。例えば一生懸命良い種まきをすればね、私は宝くじでね一等が当たるかもしれない。だってそういうふうに思うじゃないですか。最近ね、私仏法を聞いてなんか頑張ってるな、僕頑張ってるからいい結果がやってきてもおかしくないな。
異
熟
認
識化を認めたらそうだそうだ、私は良い種まきに励んだから良い結果が、摩訶不思議な力によって良から良い結果をねやってきたもおかしくないですよね。ほら、
まあ、その、まあ、現象自体にその良いも悪いもないんですよね、その捉え方っていうか。
いやいやいやいやいや、宝くじで一等が当たるのは良い結果で、宝くじね何百枚買っても当たらないのは悪い結果じゃないですか。そうでしょ。
当たった人で幸せだって人はあんまりいないでしょ。
はい、
当たったことで身を滅ぼ
す。こんなこと当たってみないと分かんないじゃん。はいはい、何ですか。
だけどこの現実の世界に照らし合わせるとあんまりこうなってないことが多いなと思うんですよ。じゃあ、あの生徒 の今ちょうどこう部活で中学校3年の最後を
2
回かけて、
はい、うん、
最後にこう夏の試合があるんです。
うん、
キャプテンやって、
うん、
中3でめちゃくちゃすごい頑張って、
うん、
やってた人が試合に敗退したんですよね、
うん、
全員めちゃ頑張って種をまいてきたけど、まあ、負けちゃったわけじゃないですか、
うん、
で一方で別の子は全然試合に出てない、ずっと補欠なんですけど、
うん、
だから勝っちゃったんですよ、
うん、
全然その種をまいてるわけじゃない、その
頑
張ってる子に比べたらまいてるわけじゃないけど、
うん、
試合に勝ち進むっていう結果が来るという、
うん、
だって真逆なも
ん。いや、それはね、それはその、うん、持って生まれた才能が違っていてね、それは過去世に良い種まきにあげるそういう才能にきっと生まれたんだ。
因縁かまでいけばあり得る。
そうそうそう、因縁かまであれば
あり得る。
あり得る。これはね、何が間違ってるの、何が間違ってるのって言ったら、善果っていうのは思い通りになることが善果なんです。それに対して悪果って何かって言ったら、思い通りにならないことが悪果なんですね。わかりますかね。思い通りになるかならないか、ね、思い通りになる、で思い通りになることが善果で、思い通りにならないことが悪果なんです。だから何が善で何が悪かなんていうことはね、人間万事塞翁が馬っていう話がありますよ ね。自分にとってね、不幸なことが起きることが悪い結果だとは一概に言えないと、ね、試合に負けたと自分の中では悪い結果のように思うけど、その試合に負けたことによって深く反省して生き方を変えてもっと幸せになる場合もあると。そうするとその試合に負けたことがね、 その人にとって悪い結果じゃなくて良い縁になっていたと。そしたら結果的には試合に負けて良かったなーってなるわけ、ね、だから私たちが、ね、思い通り、ね、私たちが幸せと呼んでるのは思い通りになることが幸せで、思い通りにならないことが不幸だと思ってるわけです。だけど長い目で見たらね、何が幸せで何が不幸かっていうことはわからない。で、先ほど宝くじに当たるということによって不幸になる人もいればね、ね、試合に負けるっていうことで幸せになる人もいると。だから何が幸せか、ね、何が幸せか何が不幸かっていうのは一概に言えない。だけど私たちはそうは思ってない。何事も思い通りになることが善かで、思い通りにならないことが悪かだと思ってるわけ。ね。そう。だからこの因果の論理の最大のポイントは何かっていうと、思い通りになるか、それとも思い通りにならないか、そういうことなんです。だからこの人はね、こういうことを考えている人は、こういうことを考えている人は、拝訳修善に努めれば全ては思い通りに行くと思ってますよね。ね、悪いことさえやめて良いことさえ、ね、努めていたら思い通りに全てはなるんだ。これが間違った因果の道理を信じているってことなんです。はい、
前そういうところにいましたしね、そういう思想を持ってるんでしょうね。
もともと言い悪いを抜きにして単に種類が違いってことですね。スイカのお金とジュリアがっていう例で、
いいですか、はい、いいですか。拝訳修善に努めていたらね、拝訳修善に努めていたら全てが思い通りになるっていうことなんです。で、何が善で何が悪かということを正しく理解した上で、拝訳修善に努めていたら全てが思い通りになるっていうことなんです。
そういう本人は思ってる。
そうそうそう、
そっちではそういうふうは教えてませんから。
いや、ね、本人だけじゃなくてね、世の中の人たちはそういうふうに思ってるってことです。
そういう思想があります
よね。そうね、だからなんか悪いことをすると、悪いことをしてしまうとね、心の中でも悪いことを考えると何か悪い結果がやってくるんじゃないかと不安になったりする、ね、そして、自分なりに一生懸命頑張っている人はね、頑張っているからきっと良い結果がやってくるんじゃないかっていうふうに思ってる、ね、思ってるのは摩訶不思議な力を信じてるってことです。
目には見えませんけど、
目には見えないけど神様が見ていて、良い種まきに、ね、励んでいる私は良い結果がやってくるはずだっていうふうに思うわけです、ね、悪い種まきをしないように心がけてるんだから悪い結果はやってこないはずだっていうふうに思ってる。ここで言う良い結果悪い結果って何か、良い結果悪い結果っていうのは思い通りになるか思い通りにならないかっていうことの違いってことですね。もうちょっと言い換えるとね、少し分かってくる。何か思い通りになるっていうことは、が崩れることはないってことなんですね。ね。それに対して思い通りにならないっていうことは、が崩れるってことです。ね、これでわかりました？拝訳修善に努めていたら、が崩れることはない。もっと言うなら、が崩れてほしくないから、こういう因果の道理を信じるようになったってことです。 なんで我が崩れてほしくないか。我が崩れると私たちの心の中から不安が吹き上がってくるわけ。不安が。その不安が吹き上がってくることは私にとって苦しいことだから。だからね、不安が吹き上がってほしくない。不安が吹き上がってほしくない。こういうふうに思う。ね。この不安っていうのは何か。不安っていうのは仏教で穢れっていうふうに言います。穢れ。ね、穢れ。その穢れが吹き上がって、我が崩れると私たちの心の中から穢れが吹き上がってくる、ね、穢れが吹き上がってくる。で、その吹き上がった穢れ、例えば子供だったらね、我が崩れるっていうのはちょっと、ね、転んだとウィーンって泣くと、泣くのは何でか、痛いから。痛く、そんなに痛くないね、転んでも、ね、痛くないだけど、転んだことによって我が崩れた、ね、そうするとその子供は我が崩れたから不安になってな、ね、泣くことによって穢れをこうやって外に出してる、ね、穢れをね、外に出してる。また何ていうんですかね、 YouTube を一生懸命やってると、集中してると、ね、YouTube をこう取り上げられた、そうするとね、って泣く。ね、なんで泣くか。泣くことによって自分の中に溜まっている穢れを外に出そうとしてるわけ。ね。だから、思い通りにならないってことはどういうことか。思い通りにならないっていうことは、我が崩れて、穢れが私たちの心の中から吹き上がっているような状態ってことです。ね。吹き上がっているような状態。それに対して思い通りになるってことはどういうことか。思い通りになるということは、我を崩れ、ね、崩れなくて、穢れが吹き上がってくる、ね、吹き上がらしたくても、吹き上がることのできない状態が、これが思い通りになっている状態。ね。ここで考えていただきたいことは、子供っていうのは、ね、思い通りにならないことの連続なんです。ね。兄弟がいたら、兄弟喧嘩が起きる。ね、子供、お姉ちゃんに叩かれた、お兄ちゃんに叩かれた、ね、また転んじゃった、またちょっとね、かけっこして勝てなかった、負けちゃった、そういうこと一つ一つが我が崩れるという経験なんです。その我が崩れた時に ねその感情が出てわーんって泣いた時に、親がね、ああよしよしよしと、ね、よしよしよし、辛かったね、苦しかったね、そうか、そんなことで悲しかったのかっていうふうに、ね、吹き出した穢れを受け止めてもらった人は、我が崩れることに対してそんなに抵抗がなくなるんです。わかります？ね、自分の感情が吹き上がった時に、もう要はね、私たちは我が崩れるのが嫌なんです。なぜかと、我が崩れて、ね、感情がもろに出てきた時にね、悪い思い出しかないから、うるさい、静かにしなさいとかね、男は泣くもんじゃありませんとか。だって穢れが吹き上がってるんですから、親に余裕がなかったら、その親に穢れがバーンとぶつかっているような状態です。バーンと。そしたら、親に余裕がなかったら、その穢れをそのまま子供に押し返されて、それだけじゃない。親の持っている穢れさえも子供に押し付けて、うるさい、静かにしなさいっていうふうに抑えられる。そうすると、子供は、ね、心が楽になりたいと思って汚れを吐き出したのに、その汚れを受け取ってもらえることができずに、もっと苦しい経験をしてしまった。こういうことをね、何度も何度も繰り返していくうちにどうなるか。どうなるかっていうと、我が崩れることが怖くなるんです。我が崩れちゃったらどうしよう。我が崩れたらどうしようっていうふうに、ね、これは頭じゃないですよ。無意識のうちにそう思うようになる。本当は 我が崩れるっていうことはね、汚れを吐き出して、ね、自分の中に溜まっているいろんな感情を外に出して楽になる瞬間なんです。ね、だから、思い通りにならなかった、ね、感情が出てきた。ね、その感情をよしよしと、辛かったね、苦しかったねっていうふうに受け止めてもらえたら、それでよかったと。ね、それで、まあ、受け止めてくれる人がいたらね、それだけのことなんです。ところが、ね、我が崩れても、ね、この汚れが吹き上がっても、受け止めてくれる人がいなかった。受け止めてくれる人がないっていうことはね、とても苦しいことなんです。苦しい。ね。だから、その苦しみを体験した人は、そんな苦しみはもう二度と味わいたくない。こういうふうに思う。もう、こんなに苦しい経験をしたんだから、もう二度とこんな苦しい経験はしたくない。ね。ね、こんな苦しい経験はしたくない。そういう気持ちから、自分の心の中にいろんな汚れが溜まっていても、それを心の奥底にしまい込んで、ぐーっとしまい込んで、外に出さないようにしていく。
がおさらけ出すっていうのは甘えるってことですね。はい。がおさらけ出すっていうのはイコール甘える。
いえ、汚れを外に出すっていうのは甘えるってことです。そうそうそうそう。そう。
受け止めてくれる人がいなかったんで、自分で溜め込んでしま
う。そうそうそう。
最悪の
だったんですね。そうそうそう。うん。
で、周りの顔色を伺うようにバカになってしまったってい
うの。そうそうそうそう。周りの顔色を伺って、ね、怒りをぶつけられないようにしてるわけ。で、そういう人が、この因果の道理を信じるようになってくるわけです。ね、この因果の道理を信じる。だって、ね、どんなに、我を崩さないようにしようとしても、ね、現実に思い通りにならないことはいっぱい起きてくるんです。ね、そうすると、思い通りにならないことは起きてくるからね、我が崩れる。我が崩れたら、汚れはね、その度ごとに吹き上げる。どんなにね、感情を乱したくない。ね。どんなに感情を崩したくないって思ったって、我が崩れたらね、感情がうわーって吹き上がってくるわけ。ね。それにね、どんなにね、感情を崩したくない。感情を崩したくないっていうふうに思ってたとしてもね、汚れがいっぱい溜まってくると、もうちょっとしたことで感情が吹き上がるようになってくる。ちょっとしたことって何かって、もう自分の持っている汚れをぶつけたくてぶつけたくてしょうがないってことなんですよ。ね、そうすると、人のことが悪く見える。自分の中で感情が溜まってくると、ね、そうすると、人のことが悪く思える。ね、なぜかって、悪い人には感情をぶつけてもいいんだってなってるから。で、自分はどうなのか。自分は、悪いことをやめようと思う。なぜか。感情を崩したくないか。ね。汚れをね、吐き出したくない。吐き出しても苦しいだけだ。受け取ってもらえる人がいなければ苦しいだけなんだ。こういうふうに思うからね。だから、自分の中で感情をこう抑え込んでしまう。そして、ね、間違った因果の道理を信じるようになる。間違った因果の道理って何か。間違った因果の道理っていうのは、ね、何か、ね、悪いことをしたら、悪い結果がやってくるんじゃないか。悪い結果って何か。悪い結果ってよくあるんですよ。例えば、戦争が起きるんじゃないかとか、地震が起きるんじゃないかとか、災害が起きるんじゃないかとか、車が突っ込んでくるんじゃないかとか、すごく怖いわけ。ね。なぜかったら、ね、その災害が起きることが怖いわけじゃないんです。災害が起きることが怖いんじゃなくて、怖いのはね、我が崩れて、汚れが吹き上がってくることが怖いんです。ただ、それだけのことなんですよ。ね。事故に遭うことが怖いわけじゃない。戦争が起きることが怖いんじゃない。結局ね、戦争が起きるんじゃないか、起きるんじゃないかっていう不安になるときは、自分が何か悪いことをしたからじゃなくて、ね、もう、 が崩れたくて崩れたくてしょうがない時に悪い結果がやってくるんじゃないかっていうふうに見えるってことです。
がが崩れたくてしょうがない。
そう、がが崩れたくてしょうがないっていうのは自分の中に不安や汚れがいっぱい溜まっていて、それを外に吐き出したいだけなんです。ね、外に自分の中に溜まっている汚れを外に吐き出したくなってくると、ね、吐き出すためにはどうしたらいいか。吐き出すためには我が崩れないといけない。我が崩れるためには何か悪い結果が起きないといけない。
もうその人がアップアップ状態にな
る。そう、アップアップ状態。そうすると何か悪い結果がやってくるんじゃないか、悪い結果がやってくるんじゃないかっていうふうに思うようになる。で、悪いことを、それ、そうするとね、あんな悪いことをしたから、こんな悪い結果がやってくるんじゃないかっていうふうになるわけ。ね、ある少年が脳膜炎ね、かかって、もうあと長くないと。ね、暗い暗い、僕死んだらどこ行くの？僕死んだらどこ行くの？ってね、いよいよ死んでいかなくちゃいけないと思うと、不安がいっぱい吹き上がってくる。ね、それはなぜかというと自分の胸いっぱいに汚れがいっぱい溜まっている、不安がいっぱい溜まっているから。それが死ぬという、ね、無常、思い通りにならない時に我が崩れていくからね。だからその不安からいっぱいね、いっぱいこう、ね、不安が吹き上がってきようとするわけです。そうするとどうなるか、ね、僕今までどんなことしてきたって言ったらね、虫を殺してきた、カタツムリを殺したとか、ね、カエルの口に爆竹を入れちゃったとかね。僕、いろんな虫たちを殺した、いろんな動物を殺した、悪いことをしてしまったと。ね、なんで？それは、こんな悪いことをしたから、悪い結果がこれからやってくるんじゃないかっていうふうに思ってるわけ。ね。本当は違うよ。悪い結果がやってくるんじゃないかって思ってるから、悪いことばかり思いつくだけなんです。ね。なんで悪い結果がやってくるように思うかっていうと、それは思い通りにならないことが起きてね。ね。思い通りにならないことが起きて、もう、汚れが吹き上がってきそうで、吹き上がってきそうで、しょうがないからね。で、それを全部外に出したら楽になる。でも恨みって何かと、恨みっていうのはね、恨みっていうのは一生懸命ね、自分の中で吹き上がってきた汚れを、わーって吹き上がってきた汚れ、不安をね、一生懸命自分の中で抑え込んでいる状態が恨みなんね。なんで抑え込んでるか、それはね、それは自分が悪い、ね、今悪い結果がやってきたのは、どこかで自分が悪い種まきをしたからだっていうふうに思ってるからです、ね。悪い種まきをしたから悪い結果がやってきてるんだっていうふうに思ってるんです。だから自分の中でね、我が崩れたくても、自分が悪いんだっていうことで、自分悪いから誰も責めれないでしょ。誰も責めれないから、だからね、自分の中で苦しみが吹き上がってる、不安とか苦しみが吹き上がってるのに、それを無理に自分で抑え込んでるから苦しいわけ。これが恨みっていうわけ。本当はね、吹き上がってきたものを誰かに受け取ってもらったら楽になるんです。別にね、誰が悪いっていうことはなしね。今自分のことを冷静に見たならば、ね、今自分が苦しいと思ってるのは、汚れがいっぱい溜まっているから苦しんでいるだけなんです。だからその汚れを 吐き出したら楽になるんです。ところが汚れは溜まってるのに、ね、自分が悪いんだ、自分が悪いんだっていうふうに自分を責めてるわけ。自分を責めてる。だから恨みっていうのはね、人が悪いって頭で思いながら心の中では自分が悪いっていうふうに思ってる。世の中思い通りにならない、苦しいな、これは単なる無常、無常がやってきただけなんです。無常っていうのはね、仏教では諸行無常って言われてね、諸行無常って言われて、そう、思い通りにならない、ね、思い通りにならないって、良い種まきに励んでいても無常はやってくるし、悪い種まきをしていても無常はやってくる、ね、私たちは、まあ、迷ってますよ。諸行無常って仏教で教えられながら、拝訳修善に努めていたら無常はやってこないっていうふうに思ってる。だからこの因果の道理は根本的に間違ってるわけ。で、仏教は諸行無常ですよと。無常っていうのは思い通りにならないことがやってくるんだってことなんです。思い通り にならないことがやってくるのがこの世界なんです。どんなにね、自分が拝訳修善に努めていてね、良い種まきに心がけていたとしても、悪い種まきをしていなかったとしても、思い通りにならないことってやってくるんです、ね、それがやってこないと思ってるのがもう間違いなんです。だけど思い通りにならないことがやってきたからといって自分が悪いんだと責める必要はないってことなんです。ああ、無常なんだなって受け止めるだけでいいんです。ああ、この世は無常だから。ね。だから、思い通りにならないことはやってくるな。私が悪いわけじゃないんだな。でも言い換えると、私は拝訳修善に努めているから無常はやってこないっていうことも言えないってことです。無常は良い種まきに努めていても、悪いことをやらないようにしていても、私の身の上にやってくるものなんです。そして無常がやってきたならば、我が崩れて自分の心の中に溜まっている汚れが吹き上がっていく。これはもうどうしようもないことなんです。大事なことは無常がやってくるかやってこないかということではなくて、自分の中に溜まった汚れをどう処理していくかっていうことが大事なんです。この汚れさえ処理したならば苦しくないですよ。たとえ無常がやってきたとしても。
要するに有意識の内側外側の話ですね。
はい。
修行の実というのは外側の世界であっても自分ではど
うコントロールは。うん。そう。もちろんコントロールできるものもあれば、ね、できないものもある。それをすべてね、拝訳修善ということによって片付けることはできないってことです。だから恨みをなくしていくためにはね、諸行無常という真実を受け止めて、あ、自分の中に溜まっているこの汚れをどう処理していくか、そこに悩まなくちゃいけないってことなんです。 つまり今恨みが溜まってるのは汚れが溜まってるだけなんです。この汚れさえ取り除いてもらったら恨みも消えます。それは誰にね、誰にっていうことはね、人を信じるしかないんです。人を信じる。今までどうして汚れを吐き出すことができないかって言ったらね、もう幼少期の体験があるわけ、ね、汚れを吐き出したくなった時に親がバチンと吐いた時のように潰してきたわけです。そういうことを何度も何度も経験してきた人は汚れを出すことが怖いわけです。もう無意識のうちにそうなっちゃってる。ね、だからこれはね、人を信じていくしかないんです。この人ならば汚れを吐き出しても受け取ってもらえるっていう人を見つけるしかないんです。まあそれが全知識なんですけどね。全知識っていうのはね、どんなに汚れを受け取っても念仏によって浄化することができる。ね。だから全知識の仕事っていうのは汚れを受け取ることが全知識の仕事なんです。ね。汚れを受け取る。そして汚れを受け取った分だけ念仏をして浄化していく。だから説法をするっていうことはね、念仏をしていくっていうことなんです。そして汚れを抜いていくっていうことなんです、ね、皆さんから汚れを受け取るのが私の仕事だから、私は皆さんにとってね、信じてもらえるような存在にならなくちゃいけない。信じてもらえるってどういうことか。信じてもらえるっていうのはね、汚れを吐き出したならば受け取ってもらえるような人なんだっていうふうに思ってもらうことが大事なんです。ね。だから極楽には鳥がいるわけ。鳥っていうのはね、糞を貯めない。ね。これは阿弥陀経の中にね、ありますよね。極楽には鳥がいる。ね、174ページ。ね、右から1,2,3,4行目にですね、また次にシャーリー法、かの国には常に種々の奇妙雑色の鳥あり、ね、白光クジャクオウムシャリ、下両瓶が愚妙の鳥なり、ね、極楽にはですね、鳥がいる。なぜ鳥がいるか。鳥っていうのはね、気の軽い動物。ね、空で飛びながらね、糞をする、ね。これに対して牛とか豚っていうのはね、溜めぐそをする。溜めてからうんちを出す。ね、汚い汚れというものを、ね、牛とか豚っていうのは溜めて溜めて溜めて出す、ね。ところがね、鳥っていうのは何か。鳥っていうのは気の軽い動物だから、ね、もうちょっと溜まったらね、すぐに出す。ちょっと溜まったらすぐに出す。自分の中に溜めておかない。だから仏法を説く人もそう。仏法を説く人も皆さんから汚れを受け取ったならね、こうやって話してるだけで皆さんから汚れをもらう。なんかね、肩が凝ってくる。なぜかね。頭がちょっと痛くなる。ね。そうすると、その汚れをもらったならね、もらったならば、その汚れを浄土へと運ばなくちゃいけない。ちょっと溜まったらすぐ運ぶ。ちょっと溜まったらすぐ運ぶ。これが大事。どういう気持ちで、この汚れを抜いてもらいたい、ね。抜いてもらいたい。抜いてもらう力が阿弥陀仏にはあるんだということです。それと同じように、皆さんは皆さんで、自分に溜まっている汚れを少しでも吐き出すことによって、心は楽になるわけ、ね。どうしたら吐き出せるか。どうしたら吐き出せるか、ここが大事なんです。それはやっぱ全知識を信じてもらうしかない。信じて、信じることが大事なんです。このね、阿弥陀仏の本願っていうのは 皆さんの汚れを抜き去ることが大事なんです。抜き去りたいっていうふうに思ってるってことなんです。ね、だから信じてほしいんです。私を信じて汚れを吐き出してください。そしたならば、あなたの汚れを受け取りますか、ね、受け取りますか。受け取ったら、あなたの心は軽くなるし、恨みの心もなくなる。そんなね、誰かを恨む。恨むっていうのはね、その恨んでいる相手に、この汚れを受け取ってもらいたいと思ってるっていうことなんです。でもね、恨んでいる相手は、汚れを受け取ってはくれないんです。その人たちは悪いことをした人かもしれませんよ。悪いことをした人はね、汚れているから悪いことをしてるんです。恨みの対象っていうのはね、私を傷つけてきた人。その人はね、私よりも汚れている人なんです。ある団体に対する恨みがあるのは、その団体の人たちはね、いっぱいいっぱい汚れている人なんです。そんな人に汚れをぶつけて抜き去ってもらおうと思っても無理なんです。汚れっていうのは受け取ってもらえる人に受け取ってもらわなくちゃいけない。
いや、もう団体も第三者機関が必要です
よね。そうそうそう、
事情もやっぱない
ないないから、第三者機関出てそこにいる人たちの汚れを代わりに受け取ってくれる人が必要、うん、ね。だから恨んでもしょうがない、ね、恨んでも汚れが抜けるわけじゃない。恨めば恨むほど自分を責めてるから、裏を返すとね、責めた分だけまた汚れが溜まって恨みが溜まる、一層恨みが深くなるだけなんです。恨むよりも汚れを抜いてくれる人に抜いてもらうことが大事なんです。分かっていただけた。そうそうそう、はい、
はい、
じゃあ休憩をします。